どうもご苦労様です。答案いただいておりましたのでちょっとコメントいたします。B 評価、なぜ B 評価なのかっていうのをですね、分析するのってしんどい作業ですけれども、それ以上考えても仕方のないことと思われるかもしれないですけれども、そうではなくてですね、これをですね、じゃあ A 評価にするにはどうしたらいいかということを考えてもらいたいわけですね。で、その時にまず2つ必要なことは、B 評価となっているその理由は何かということですね。で、ご自分の弱点を知るということですね。答案の中での弱点を知る。で、そのなぜそれが弱点なのかということが分かればですね、じゃあどうやったらそこで得点できるかという、弱点を克服して、アドバンテージにしていくというような A 評価を取るための戦略っていうのはそこから出てくるかと思うんですけども、それを考えていただきたいわけですね。そのご自分の場合のその、得点を取る戦略というのは何なのかということを知ること、それが一番大事かと思いますね。そのためのその、敗因分析だとお考えいただきたいんですが、で、敗因分析はですね、答案ごとに行ってくださいと、メールで送りましたけれども、このチェックシートを作りましたので、敗因分析チェックシートというものに従って、書いていただければ幸いです。で、その助けとなるにもなります、私のこの講評をですね、ちょっと聞いていただけますでしょうか。まず、必須科目の2から参ります。これは図表問題でしたね。上下水道事業が始まる、問題ありました。で、それぞれ取るべき技術的対応及び共同して取るべき技術的対応を論ぜようっていうんですが、まずその、上下水道の役割は何なのかということでしたね。で、1ページには役割と書いて書かれてるんですけども、水道事業は何、下水道は何とあるんですけども、そのここではですね、まず役割を書かなきゃいけない。国民のほとんどがその恩恵を受けているとかですね、水道普及率の上昇に相関してとかですね、あまり関係ないことを書いてしまってるという気がしますね。役割は何か、水道事業の役割は何とか何とかである。その、消化器系感染疾患を防ぐとかですね、公衆衛生向上するとか、そんなことですよね。それを単刀直入に書けばいいと思いますね。あと図1からもなんとか、図2からは一例であるがなんとかなんとかという、これ図の解析をやってもしょうがないわけでして、図はその資料提供としてそこに挙げているに過ぎないわけですから、そこから一般的なその現象、あるいは役割というものをですね、拾い上げればいいだけのことですね。というふうに、そうですね、上下、水道の役割という意味では、一般的に、水道は何、下水は何という役割を、読み取ってもらえますか。で、丸2に参りますが、生活雑菜水の垂れ流し入などが改善されている。これも、改善されている。この役割は何なんですか。このように私たち生活する上で、上下水道の役割は重要であり、恒久的に利用していくために何だかなと。これ、言うまでもないことですよね。それはもう当然のこととして言う必要ないと思いますので、役割だけを言えばいいと思いますね。で、上の例のことについては、その垂れ流しによる何とかの例はですね、何を示すためのものかということを読み取ってですね、そのことを役割で、としの言葉で表すということですね。それが必要かと思いますね。それから2章に参ります。大地震によりその機能が麻痺した場合の影響ですね。で、これその影響だけを書いていけばいいんですけども、その一般的に大地震により、どんな影響を受けるかということを聞いてるんですけれども、ここに書かれているのは、 新潟中越地震における場合と言ってる書かれてるんですけどね、その新潟中越地震の場合のことを聞いてるわけじゃなくて、一般的な大地震の場合どうすべきかっていうもっと抽象化した答えを求めてるわけですよね。一般的なでなきゃもう新潟地震の場合終わっちゃってしょうがないし、次に新潟ので起こる地震を想定して何か考えてるわけじゃないんですよね。ということですから、新潟のことをそのなんか、取り上げる必要はない、まあそんなつもりはないかと思いますけれども、文章でそのように書いてしまっているので、もっと一般化する必要があるということですね。で、水道の場合、表1から何とかなとか損傷によるとか、2週間以上経ったもの何とかできないとかですね、これの個別のケースの解析を言ってるわけですけども、つまりどういうことなんですか、それは。この資料は、ね、そういう個別の、事例を挙げてますけども、その資料から読み取れる一般的なその、なんていうか現象というかですね、傾向というか、それは何かということですね。そのことをはっきりとする必要がありますね。それから下水道に参ります。施設及び機能損傷が生じ、場所によって機能障害を生じているっていうんですけど、機能障害何のことですか。それが問題なわけですよね。そのことをちゃんと特定しなきゃいけないですね。その表2で何が起こったかということを、要は表2の解析をする必要は全然ないんですよ。表2は資料提供で、それ読み取って、それでじゃあ、一般的なケースにおいてどんなことが必要になってくるかということを技術コンサルタントとしてそこから読み取らなきゃいけないわけですよね。そういうその、影響は何かということですね。で、今後の大地震においても上下水道の被害は甚大なものになるっていうのは、まあそれは当然のことですよね。で、そう考えるから、そのこの新潟の例から一般的な傾向をつかみ取ろうとしているわけですよ。もう前提ですよね。前提を繰り返す必要ないですね。それから3章に参ります。3章はですね、上下水道が取るべき技術的対応策、対応ですね、何かと聞いてるんですけども、丸の番号がですね 1,2,3 とあるんですけども、これ3の1と3の2で、水道下水で分けた方がいいですね。で、3の1の丸1ですね、季節の耐震診断を行い、それに基づいた機能増強を行う。で、これ普通じゃないですか。老朽管の敷設替えに合わせて耐震性を有した管路への更新を行う。で、これって、当然のその対処なんですよね。その耐震補強をやるのに、地震があるから耐震補強をやる、ついてはその耐震診断をやって、それに基づいてやるとかですね、これって普通ですよね。建物を建てる、それ に、に先立って構造設計をする、構造設計の中に耐震、診断もあるとかですね、それって普通じゃないですか。その素人でも分かることなんですよね。で、より専門家としてはね、じゃあ耐震設計ってどうやるんだということがありますよね。その、まあ、新潟ではこうだとかですね、特別震度が高かったわけですよね。それとかその、耐震診断のマニュアルとかありまして、それ見ると、まあ、リスクマネジメントやってるわけですよね。そのリスクアセスメントというか、重要施設というのは特別その、耐震度を高めとくということですね。本館とかは、それとか、その排水の元にあたる幹にあたるところは特別そのグレードを高くしておくとかですね、そういう水道施設の耐震診断あるいは耐震設計のマニュアルがありましたよね。そういうことをですね、書いていくのが専門家らしいその耐震、の提案じゃないでしょうか。ここに書いてある内容はそのもっと一般的な内容で、あまり技術と と言えるものではないと思いますね。それから次3ページに参ります。3ページはですね、この耐震化とですね、また、少なくとも沈殿放流で可能なようにしておくと、被災後に汚水を未処理で放流することのないようにするっていうんですけども、これ何を言いたいんですか。未処理で放流しない、じゃあ何するんですか。沈殿放流が可能なようにしておく、沈殿放流さえすりゃいいんですか。でこれってどういう意味なんですか。この意味するところは何なのかっていうことが必要ですね。で、まあ私が読み取ったのはですね、まあ電気がなくても最低限のその浄化をしてから流しておくというか、もっと言うとそのあれですね、冗長性を持たせるとかですね、なんていうんですかね、そのこういうのを、なんというかと言いますと、つまりあのシステムの信頼性設計ということですよね。で、このような、活動というか機能の信頼性を高める方法、信頼性設計 のテクノロジーをですね、フォールトアボイダンスとかですね、あるいはフォールトトレランスという方法がふさわしいですかね、というふうに言いますよね。そうですね、その障害の発生を見越してですね、たとえ故障が発生してもシステム全体としての機能を失わないようにする、ちょっと違いますかね。あるいはですね、フェールソフトとかいうのがふさわしいですかね。というのはこれは故障した場合のことですけれども、まあ、地震で故障しても一部に障害が発生してもそこを切り離して、たとえ機能を低下させてもシステムの稼働を続けるというような考えですよね。停電が発生したらバッテリー電源に切り替えるとかいうことですね。まあ、似たような考え方でフェールセーフというのがありますね。フェールセーフって石油ストーブを倒すと消えるとかですね、そんなこと、そういう、まあ、専門用語で言った方がいいんじゃないでしょうか。このことは言いたいことがすぐ伝わると思いますね。概念的にダイレクトに伝える必要がありますね。まあ、それが専門家のコミュニケーションということではないかと思いますが、その下参ります。応急対策としてはですね、被害想定の実施に基づき応急復旧の手順をあらかじめ決めておくっていうんですけど、これ何するんですか。応急復旧の手順、そのここに書いてることはね、応急対策ということで、その要は水道および下水道ですかの技術的なこと何も書いてないんですよ。だからこれってここだけ取り出したら何のことか分かんないです。電気のことにも通用できる文章ですよね。被災した場合を想定して自治体からの応援体制を整えていく、発電機を用意するとかですね、で応急復旧の手順を決めておくって、まあ、電気でも通用、水道でもガスでも通用する、これでもそんなことって下水道の対策じゃないですよね。つまりその下水道の場合どうするかっていう対策、具体的な方法を考えることがこの答案の課題ですよね。ですからこういう抽象的なままでね、そのとどめておくっていうのは答えにならないということですよ。例えばね、こんな場合どうですか。その下水道の取るべき対策は何かって聞かれて、答案の答えがですね、すべて問題のないようにしておくとかですね、すべて OK になるように、結果が支障が生じないようにしておくとかですね、そんな答えありうるわけないですよね。それをどうやってやるかということを考えて具体的に示す、特にその悪さの現れるようなところですね、何か、そのために課題設定とかやってそのための対策を考えていくわけですけども、ですからこういう抽象的なですね、被害想定の実施に基づいて何とかなしておくっていうのはやっぱり答えとしてふさわしくない気がしますね。 それから共同して取るべき技術的対応策というのは、耐震化、老朽化とか更新と類似するものが多いが書いてあるんですけど、これもう先に書いてあるじゃないですか、対策。要はその単独でやることとして挙げてましたよね。またこれ共同してやることですか。ダブリにありますよね。それから LCC とか事業評価などの手法によって、双方の技術コストなど全体的に評価しながらっていうのは、これ別にね、その共同でやる必要ないでしょう。その、前期のその3の1の丸1、3の2の丸1に含まれることですよね。それぞれその上水は上水、下水下水で LCC やればいいんですよね。というかやらなきゃいけないですよね。やってしまえばそのわざわざ水道と下水を合わせてその LCC 考えなきゃいけないっていう理由がないですよね、ということなんです。それから下に書いたんですけど、丸1の方を別々にやってて、4で共同でやる、4だけを共同でやる。つまり丸1っていうのはその耐震化ですよね。耐震設計、耐震対策というのが丸1で、水道と下水それぞれ別々にやるわけですよね。それで、でもライフサイクルコストは、水道と下水を共同でやるっていうんですか、まあ、それは片手押しですよね。そんなことありえないですよね。耐震化を別々にやったとしたら LCC だってそれ別にやりますよ。ということでちょっと矛盾しているような気がしますね。で、共同でやる意味っていうのは何なのかということですね。で、単独では無駄が多すぎるとかね、効果が上がらないとかいう理由ですから、例えばですね、どんなことかっていうと、よく言われるのは道路を掘り返してその下水とか水道の工事やって、でまたそれを次に、掘り返して埋めて配管してるっていう、何回もやる、それって無駄ですよね。だから舗装は1回で共同で、1回にその電気と違う、下水と水道両方ともやっちゃう、ついでに電気も一緒にやっちゃうとかですね、ガスもですね、そういう道路工事あるいはその地中配管工事をですね、共同でやるというのはその共同でやるべきことですよね、そういうのはふさわしいことですよね、共同でやるのに。あるいはその、地盤あるいはその地震の応答解析とかですね、要はどの程度の震度が生じたら配管がどんな被害を受けるとかいう、配管に関するものっていうのはある程度共同でできるかもしれないですね。その、まあ、下水と、水道の上水の配管の種類違いますけれども、でも地盤の動きっていうのは同じですから、そういった、まあ、その耐震工学的なところっていうのは共同でできるかもしれないですね。あとは工事はともかくですね、それから GIS ですかね、その、配管がどこ通ってるかっていうのを道路の下の地中断面で、デジタルデータで整理しておくとかですね、そうすると、まあ、重ならないとか維持管理がしやすいとかいう情報管理ですね、そういう、GIS による配管ルートの情報管理、そんなことを共同してやるべきことかもしれないですね。という意味です。共同でやるのはそうでなければできないこととか非常に意味があることを選んで共同でやるということでしょうね、というふうに考えます。そんなふうに考えれば正解になりますでしょうか。まずここではその無駄なことを書かれていたというところもありますので、この求められていることだけを書いていく、でそれを具体的に書いていく、ダブリのないようにする、でしっかりと原理的に考えて、その保有技術のポイントが何であるかということをちゃんと書いていくということですね。それが正解に至る、方法かと思います。次に、 選択の1の1の1ですね、上水道の基本計画を新規に策定するにあたって配慮すべき基本事項3つっていうんですけれども、ちょっと待ってくださいね。